中澄明弘のダベリ。はい、始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。5月の前半になりましてね、ゴールデンウィーク真っ只中というところですけども、ステイホーム週間というところでね、とは言ってますけども、皆さんいかがお過ごしですかね。僕はですね、もうステイホームなんで基本的には家にいるんですよ。仕事も、本当に幸いなことにリモートができるような環境の会社なので、基本的にはもう本当に家にいます。まあ一人なんで、コンビニ行ったりとか、あとドラッグストア行ったりとか、スーパー行ったりとか、もうそれぐらいですね、本当に。なので、会社に行くこともないし、電車乗るのは、ウーバーしに行くときぐらいですね。都心に住んでないんで、ウーバーをするときは都心部がやっぱり稼げるんで、そこに行ったりはするんですけども、それ以外は基本的に本当に家にいます。朝から晩まで。なんで、やれるなんかことがどんどん増えてきたなっていうふうに逆に思ってて、ここで、新しいなんか、ビジネスというか、自分の中でできることをどんどん始めようっていう方がどんどん増えてますね。例えば、まあ、リモートワークも多いんで、今だと、やっぱり、ヘッドセットとか、パソコンはあるけど、ミーティングするときに、声に集中したいから、イヤホンを買ったりとか、なんかそういう方も多いみたいです。で、あとは、やっぱり Uber とかの配達の需要がどんどん増してますよね。で、増してると同時に、おそらく、こういった機会なんで、職が、やっぱりなくなるというか、例えば、まあ、芸能関連の方とか、顕著にそうですよね。フリーランスでやってる方とか、業務委託でやってる方とかね、そういった方は本当に多分仕事がなくなってるっていう可能性もあると思うので、そこはかなりチャンスかなというふうに僕は思ってます。で、まあ、次ですね、スミズセレクトでお話ししたいなというふうに思ってます。で、様々な今、これを正気に、配達会社がどんどん、まあ、脚光というか、特に業務委託でのものですね。バイトじゃなくて業務委託っていうところだと思います。そこがかなり需要を増してるかなというふうに僕は思いました。で、まあ、各社ですね。何社かあるので、そこら辺を、紹介 していければいいかなというふうに思っております。うん、最近はそうですね。あとはそうです。クラウドできるような仕事とか、例えば、僕とかはまあラジオ的なことなんで違うんですけど、動画やってる方とかね、YouTube とかやってる方とか本当に増えました。で、特に、学校とかも今ストップしてるんで、教育系の YouTuber が脚光を浴びてるかなっていうふうにも思います。で、僕は少し英語も勉強してるので、例えば、東進系でやってた森田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方今、東進やめて、河合はやってんのかな？なんかやってるって本人おっしゃってるんですけど、別に YouTube を立ち上げて、英語の先生なんですけど、新たに、基礎文法の高校編を、多分おそらく今月ぐらいからかな？ 2、3週間前なんで、4月ぐらいからだと思うんですけど、やり始めてるんですよ。で、自分も、ほぼほぼ毎日上がってるんで、平日。で、ちょこちょこ、チャンネル登録してるんで、そこで見たりしてますね。で、今の、この収録の時点だと4月の、下旬ぐらいなんですけど、登録者数がもう10万人超えてるんですよね。うん、すごいいいなと思う。もともとはそこそこ有名な方だったんで、東進での CM とかにも出てらっしゃるような講師の方だったんで、そこそこ有名ですね。で、まあ、その方も、教えてるチャンネルもあったら、例えば知ってる、有名な先生方に聞いて、YouTube、教育系の YouTuber の方に聞いて、使える単語帳はどれかとか、文法書どれがおすすめですかみたいな聞くような、そのチャンネルの中での、そうですね、動画作ったりとか、いろいろなコンテンツを作ってらっしゃることはありますね。まあ、そうやって独立されて逆に、これを正気だと思っていろいろやってる方が多いかなというふうに思いました。うん。やれば多分ね、そうなんですよ。特に今先ほど言ったクラウド系のサービスとか、まあ有名なところだとクラウドワークスとかランサーズとか、あとはニッチなところだと、まあスキル売る感じのココナラとかね、CM でやってるんで有名ですけども、例えば、動画作ってくださいとか、なんか、編集ですね。編集をやってくださいとかっていう方も募集してたりとか、 あとは、例えばサムネ、
うん、
サムネだけなんか作って納品してほしいとか、1個あたりなんか数千円単位とかあるんですけど、もうやっぱりね、それはすごい競争率が今高くなってます。やっぱ、こういう機会なんで動画作ろうとか、まあ、そういうスキルをどんどん伸ばそうって方が逆に多分意識的に増えてるんだなっていうふうに思いましたね。これを機にそう、だからフリーランスの人とかは、まあ、自分の得意な、あの、ものを発信するために YouTube やったりとか、そういった、まあ、クラウド系の仕事ですよね。ニッチですけど、まあ、一件あたり何千円みたいな形でもらったりとかっていう方が本当増えてるなっていうふうに思いました。まあ、自分ができる範囲では、今すぐだと、やはり、ウーバー系の配達なんで、まあ、そこは簡単に手軽に、できるかなというふうに思ったので、次紹介していきたいなというふうに思っております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを、紹介していくコーナーでございます。今回はあのオープニングでも触れましたが、様々な、デリバリー体系です。体系というかデリバリーの会社ですね。あの業務委託で今この分だけ例えば都内ではやってるよっていうのを、紹介したいなというふうに思っています。まず有名どころだと Uber Eats。ここはまあ僕も何度か触れさせていただいてるかなというふうに思いますが、この番組でもね、あの今も断然、募集は配達員登録はあのオンラインで今あのやってるんですよ。でいつもだと対面とかでやるんですけど、今この中世の中なんでできないので、ネットで登録をして、でバックは今まで支給だったんですけど、デポジットだったんですよね。スイカみたいになんか最初500円払うみたいな。で、ウーバーイーツのバックは4000円だったんですよ。で、2000円が2回、まあ、週稼いだ時に、それ以上稼ぐと、そこから引かれるような流れになるんですが、それが今の場合だとできないようなので、アマゾンで4000円かなんかでウーバーイーツのなんかバック売ってるみたいですね。僕もググって調べたんですけど、売ってました。で、あとは、それで活動ができます。うん。で、やっぱり都内とかでも配達員が今、そうですね、そういったフリーランスの方とかが、お金がないので稼ぎたいっていう方が増えてるので、少し、ちょっと多いかなっていう印象はありますね。今日も自分、日中やってきたんですが、まあ、天気良かったっていうのもありましてですね、多くの配達員がいるかなっていう風な印象は受けましたね。うん、で、やっぱり配送料金とかも、少し、まあね、配達員が多くなると、それだけ、Uber からとしたら、多少少なくなってもいい、まあいいだろうみたいな感じで、少しなんか配送料金とかもいじられてるかな。まあ、回数をね、稼いでインセンティブっていうのがもらえるんですけど、その料金が少し下がったんですよ。サイレントで下げてますね、完全に。まあ、下げるときはやっぱり発表しないんだなって思ったんですけど、完全に下げてきました。ちょっとそこが、まあ残念というか、まあある程度読めてはいたんですけどね、こういう風な状況になるのが、でも少しは、やっぱこれいった状況になるのが、やっぱ読めなかったんですけど、まあ2、3年後にはもう、飽和状態になるだろうというふうに自分は思ってはいたんですが、さすがにちょっと飽和状態になるのは早かったですね。やっぱこの影響なんで余計かなというふうに思ったんですが、でも他のね、 例えば出前館っていうのが有名だと思うんですけども、デリバリーでそういったところがですね、で元々はアルバイトで募集してたんですが、つい最近業務委託も始めまして、つい最近私渋谷の界隈のまあ渋谷のまあ いろんなところに拠点があるみたいなんですけど、出前館ってまあ店と同じで、そこから半径何キロ以内で配達できるようなシステムにしてるみたいなんですけど、今回渋谷界隈が不足してるらしくて、その辺を募集してたので、渋谷、六本木、赤坂、あの辺の、まあ、都心部ですね。その辺がやはり、まあ、どうしても富裕層の方も多いので、こういった状況だとデリバリー頼まれるっていう方が多いので、募集してました。バイトだと足りないみたいで、業務委託で補うっていう風な流れですね。で、料金がですね、Uber Eats だと、2キロでも500円ぐらいなんですが、出前館だと半径3キロ以内で、天候など関わらず750円ほども今もらえるみたいですね。それでかなり募集してましたし、ツイッターでも募集してましたし、僕はなんでこれ知ったかっていうと、出前館の採用のアカウントから直接 DM が来まして、ツイッターの。それでよかったらやりませんかというふうに言われましてですね、参加することにしました。はい。かなり好待遇っちゃ好待遇なんですけど、ちょっとデメリットがあって、まあデメリットっていうか、まあ自分の責任になるんですけど、物を配達してるときに、例えば、ドリンク系だとこぼしたとか、例えばお寿司だと偏って、もうチラシ寿司状態になってしまったとか、そういった場合だとですね、確か、その場で払わなくていいんですけど、750円から、650円差し引いた分っていう風なものになるそうで、そこが、まあ、保証というか責任を負うっていうことで、まあ、一発採用する際に、契約結ぶときに、書かされましたね。うん、そこはなんか規定という風になってるんですが、まあ、基本的に天気良ければ、そこそこ、やはりなってるみたいで、で、そこが、やはり、出前館やる、っていうのがありがたいかなというふうに思ってました。今はもしかするとストップしてるかもしれないんですけど、他の拠点ではまだ募集はしてるそうです。まあ、ゴールデンウィークぐらいまではまだまだ募集してるかなというふうに思いますね。あとはですね、この間言ってたメニューっていう、テイクアウトアプリをもともとやってたところが、デリバリーに進出したんですけれども、ここがですね、もともとアルバイトだけだったんですが、ついに業務委託も募集して、で、ここはもともと IT 企業の会社だったんで、説明会がですね、出前館はズームっていう今結構有名ですけど、それを使ってやってたんですが、そこのメニューは一切説明がなしで、YouTube の動画に上げてるんで、それ見てくれと。で、契約はですね、まあアプリダウンロードして、登録したら、2、3日後にアカウント付与したんで見てくださいっていうようなところで、本当楽でした。で、2、3日後に僕付与されまして、で、その配達が始まったそのキャンペーンも兼ねてですね、登録して、50日以内か。で、30回配達すると25,000円かな。なんか紹介キャンペーンもやってたんで。で紹介キャンペーンやってて、それもらえるみたいな。で、紹介キャンペーンない場合は、プラス5,000円かな。だから合計合わせて3万円みたいな。今キャンペーンをやってます。で、配送料金も、2キロ以上確定だと700円だったかな。それ以下だとキャンペーン対象外なので、確かね、300円とか400円、多分 Uber と変わんないぐらいだと思いますね、配送料金は。ドライバーにもらえる料金は。はい。ですが、今キャンペーンをやって、5月10日までやってるんですけどね、もう、オンエアだとあと少しになってしまいますけど。まあ、ゴールデンウィーク中に、暇な方は全然やってみてもいいかなというふうに思いました。うん。ここは結構、狙い目かなと思います。まあ、ウーバーイーツもね、もともと始まった2年半前は、やってらっしゃる本当に子さんの方が言ってましたけど、1回配達しただけで1000円とか、ザラって言ってましたね。まあ、あとはオープニングキャンペーンとかも、ウーバーイーツやってたみたいで、今はもうかなり知名度があって有名ですけど、3年前ぐらいですよ、もう。そう、3年ぐらいになりますけど、それぐらいの時はもう本当に知名度がなかったので、かなり1時間に1件になったらいいぐらい。僕はだいたい1時間に3件ぐらいのペースでどんどんできるんですけど、今はもう、ね、それぐらいの、加盟店も多いっていうのはありますけどね。はい。最初は本当に加盟店も少なかっ ったんで、配達ねする人も少なかったから、まあそうかなっていうふうに思ったんですけどね、うん、今はでもそのかなりそういったデリバリーの世の中も雰囲気もねやっぱ増えてますし、狙い目だと思いますので、ぜひ皆さんね、チェックしてください。以上、スミズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。モモでスカイ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナー、中澄明る自身がですね、食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーでございます。今回はですね、ロッテとカルビーがですね、おかしな研究所と、題しまして、まあお菓子とかかってるんですけどね、でそれをオープンさせたと、まあいろんなコラボをやっていこうみたいなところがあって、まず第一弾としてですね、トッポ、まあロッテ側なんですけど、そこと、カルビー、なんでかわかんないですけど、太いトッポ胸キュン青春の味わいシェイクっていう、まあバニラシェイク味なんですけどね。カルビーどこ絡んでんのか一切わかんないですけど、これちょっと気になったんで買いました。しかも200円ぐらい高かったですね、これ。ちょっと気になるんでちょっといただきます。まあ普通に2袋入ってるんで、そこはトップと変わりません。中がね、なんかやっぱバニラなんで白いんだと思うんですけど、カルビーって何作ってんのかな、そこはちょっと不明なんですが、まあ今までのなんかノウハウを使おうというふうなところなんですかね。うん、ちょっとトッポのあの何ていうんですか、筒というか、そこは結構茶色めです。うんうん、あ、美味しいですね。バニラの、あ、なんか何ていうんだろう、うん、甘い、甘いですけど、あ、うん、あ、そう。ちょっと、チョコレート系が って、それにバニラ風味なのかな。うん。それをちょっと入れた感じかなっていうふうに思います。うん。カロリーがね、一袋237っていうところで、かなり美味しいです。うん。なんだろうこれ。でも何を持ってコラボさせたのか、一切わかんないんですけど、これだけだと。多分、ホームページとかにね、なんか、詳しく載ってんのかなって思います。うん。ちょっとでも、トップってこんだけ大きかったかな？なんか、長さとか太さが結構あるような感じがします。トッポなんか久しぶりに食べてましたね。なんかいつもボッキーしか買わないんですけど、なんでかわかんないですけど、うん、美味しいね。トッポはね、あの全部包むところが持てるっていうのがやっぱいいかなと思う。うん、美味しい。バニラシェイク、うん、そうですね。なんかなんだろう、バニラビーンズじゃないんですけど、なんか、うん。バニラ系のすごい濃い味はしますよね。うん。いや、確かにでも、太いトッポって体に書いてある。よく見たら。裏に書いてます。いや、普通のトッポよりは、ちょっと太めで、長い感じもしますね。うん。シェイク系の、確かになんか甘い、甘ったるいちょっと感じもするので、それは、お子さんには結構持ってこいかなっていうふうに思いましたけどね。ああ、美味しい。最近ね、リモートばっかりやってるんで、全然運動しないんですよね。だから、本当に、太るんですけど、お菓子食べたくなっちゃうんですよ、運動しても。いや、いろんなお菓子をね、スーパーとか、ダークストアとか、コンビニとかもするんですけど、で見つけたりとかして、そういうのを見つけるのが半分趣味みたいな感じに今なってます、ね、自分も、うん、まあいいタイミングで始めたかなっていうふうに思いますね。毎回なんか同じような食べてるとちょっと飽きてくるんで、定番のやつとかも美味しいですけど、こういう変わり種がね来ると美味しいなっていうふうに思ったので、皆さんですね、ぜひ見てみてください。コンビニには売ってましたね。自分の中近くのスーパーにあんまなくて、このコラボ製品、なんかコンビニに置いてありました。うん。トッポとな、まあ、トッポなんでチョコレートコーナーには、必ずあるので、よかったら見てみてください。はい。そうだ、そう。料金がそう、250円なんですよ、コンビニで。だから結構、普通のトッポ多分150円ぐらいなんで、ちょっと割高なんですけど、まあ、味は結構美味しいので、もし、ね、よかったら皆さん、まあ、コンビニぐらいだと多分家から近いと思うのでね。はい。ぜひ、一度試してみてください。で、以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ 山です。DJ 山の魂の叫び。この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
晴れのち曇りデイ、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、アンスリウム、晴れのち曇りデイ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。今更なんですけど、このラジオも実はリモートでやってましたね。本当ね、 いつもやってるような場所が取れなくてですね、なんか急遽、こういった感じのラジオになりました。どうなんですかね。ちょっと自分の中ではですね、リモートなんで、いつもは対面で話してる人がいるんですけど、今回は本当自分の中でただただ喋ってるだけっていう。そうそう。だからまあ YouTube とかね、一人で作ってる人はこういう感じなんだなっていうふうに思いましたね。そうそう。だから、自分で聞いて編集とか、音声だけだとまだいいんですけど、顔見ながらやるのはなんか、まあ慣れもあるのかもしれないですよね。なんか紹介したりとか、語ったりとかするじゃないですか、YouTube の方、やってらっしゃる方って。そこはすごい、面白いな。面白いっていうか、なんか、まだ自分の中でまだ慣れないですね、こういうのは。うん。やると多分面白いんですけど、ぜひとも、まあ、いい経験にはなるかな、というふうには思いました。はい。あとはですね、そうそう。まあ、自分の周りはですね、今まで、シェアサイクルってなかったんですよ。23区外だったんで。で、今年のその4月から実はやってるってことに気づいて、なんか一応実験をなんか2年間だけやるっていう話なんですけど、それをなんかやりたっていうのを知ったんですよ。で、駅前に何度かそのレンタル用の自転車ちょこちょこ見始めてたんで、やってる人いるんだなっていうふうに思ってたんですけど、うん、なんか自分の家の近くがたまたまですね、なんか資料館みたいななんかあるんですよ。で、あと、多分消防署がたまたま会って、夜結構たまにうるさい時あるんですけど、それ言ったことが幸いしてか、自転車のそのシェアリングのポートがありましてね、15分、まあ数十円ぐらいで使えるのかなだったんで、自分も何度か、なんかね、スーパー行ったりとか、荷物がちょっと重い時とかに使えるなっていうふうに思いました。まあ、だから地元で、ウーバーも稼働したりするのもありかなというふうに思いましたね。自分も23区外ではありますけど、今は、自分住んでるところも、ウーバーイーツの頼めるところの場所だったりするので、まあ、マックとか、例えばそう、ね、スタードンとか、ああいうのも自分の家の駅の近くとかにあるので、頼めますし、まあ、今度ちょっと頼んでみようかなっていうふうに思いましたし、まあ、そこの地元で、稼働をちょこちょこやるのも全然ありかなっていうふうに思いましたね。朝とかちょっと時間があるんだね。そうそう。本来だと、出勤でしてる時間帯とかは多分皆さん有効利用されてる方が多いかなっていうふうに思うんですけど、特に一人の場合だとね、僕みたいなやつ、独身は特にそうかなっていうふうに思います。うん。逆に家庭でお子さんとか、結婚してらっしゃる方とか、逆にちょっとね、お子さんがいたりとかして、その分ちょっと大変になってるかなっていう話は聞きますけど。だから、ミーティングとかしててもたまに子供の声とか入ってきます。2、3歳とかでわーわーわー言ってる感じの、まあ、リビングで仕事してらっしゃるんだなっていうふうに思うんですけど、それが聞こえるんで、なんかすごい、なんていうんですかね、可愛らしい声が入ってきてるんで面白いなっていうふうに思いましたね。自分も、そうだ、そういう声聞くとね、なんか、いいなーとかって思うんですけど、まあ、自分は幸い独身なんで、本当にね、今何もないですよ。なんか、この前紹介したマッチングアプリあるじゃないですか。あれで、やっぱり会えないじゃないですか。こういう世の中なんで。逆に、だから、ビデオチャット機能をつけましたとか、まあ、会う前に一度ちょっとまあ、ね、今も、最近入ってますけど、ズーム飲みみたいな。ああいう感じに近い感じで、まあ、お見合いみたいな感じになりますよね。最初初対面なので。何話していいかちょっと自分も、対面だとリアクションがね、やっぱ大事かなっていうふうに思いますね。なんか、まあ、言い方悪いですけど、対面だと多少ボディタッチしようと思ったらできるじゃないですか。ビデオだと、こういうね、フェイスタイムとか、スカイプとかたくさんありますけど、そういうのだと、コミュニケーションがどうしても対面で顔同士だし、そうそう。何ができるかっていうと、やっぱリアクションとかそういった、あと、そう、顔でね、その相手の目を見るとか、そういったことしないと、やっぱ難しいですよね。なんかそこが結構、なんか、今までやってるところと違うかなというふうに思ったので、そこはでも、まあね、そういうふうな流れになってるんで仕方ないとは思うんですけど、やる側からしたら結構大変だなっていうふうに思いましたね。うん。 そうそう、このね感じもいつ、終わるかもわからないので、また多分今月いっぱいは多分こんな感じなんですけど、また来月多分こういう感じになってても、あの、あーそんなんなんなんだなぐらいな感じに、受け止めていただければなというふうに思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インリアティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。